山根受験合格チャンネル。皆さんこんにちは、ベストウェイキアカデミーの馬渕敦史です。
皆さんこんにちは、インタビュアーの石井真由子です。馬渕さん、今回のテーマですが、はい、脳の疾患についてですね、
は
い、
そうですね、脳の疾患というのは、まあ、出題される可能性もやっぱかなり高いですけれども、まあ、皆さんがですね、介護をされる方っていうのも、まあ、脳の疾患によって、障害ね、まあ、いわゆる後遺症というものを持たれている方多いと思いますので、まあ、ここの脳の部分っていうのはまずしっかりね、押さえていただきたいかなというふうに思います。
そうですね、はい、ではまず何から見ていきましょうか。
はい、それではですね、まずは、まあ、脳卒中と呼ばれるものになりますけれども、まあ、この脳卒中というのは、まあ、いわゆる一般用語っていうふうに、まあ、思われていて、まあ、卒中というのは、まあ、バタンと倒れてしまうようなイメージがあるので、まあ、脳に何かが起こってしまって、こうバタンと倒れてしまう、まあ、そういった病気の総称を脳卒中というふうに、まあ、呼んでいるということで、今回は見ていくのは脳出血と脳梗塞と、ね、いう部分になってくるかなと思います。
はい、
まずは、まあ、そうですね、脳梗塞の方から見ていこうかなと思います。
はい。梗塞は詰まる方ですかね。
そうですね。はい。あの、血管が詰まってしまうというのが、まあ、脳梗塞と呼ばれるものになります。はい、で、血管が詰まるとなぜ、まずいのかというと、まあ、当然皆さんご存知の通り、まあ、血液というのはですね、まあ、全身にこう酸素であるとか栄養分というのをね、運んでいてですね、はい、まあ、それで、あの、まあ、様々な部分、まあ、脳であるとか、もうそれこそ頭のね、てっぺんから足先まで、血液っていうのね、回ってるわけですから。で、その血管が詰まってしまうと、その先に血液が当然いかなくなりますね。
ですよね。
はい。そうすると、その先に栄養分、まあ酸素などがいかなくなってしまいますので、その先の細胞が、まあ、死んでしまうということになってしまうわけですね。
わあ、もう聞くだけでちょっと恐ろしいですね。
はい、そうなんですよ。はい。もう非常にまあ重篤な症状を出してしまうことになるんですけれども、まあ、この、 脳梗塞というのは、実は前兆があるとか言われたりするんですね。
あ、前兆があるんですね。
はい。あの、時々ですね、まあ、なんか急に、片方の手が痺れてしまったりであるとか、ま
あ、
急に、あの、言葉が、出なくなってしまうっていう症状が、まあ、見られることがあって。でも、まあ、何分かするとまた元に戻るっていう。
ああ。
うん。一時的に、まあ、その、いわゆる脳梗塞という状態が完成をしているわけなんですよね。
なるほど、一時的なので、はい、あ、ちょっと、まあ、様子見てみようかということになりがちですよね。
そうなんですけども、その状態になると、もう詰まりかけてるっていうことなので、ま
あ、
それは当然ね、病院に行っていただかないといけないんですけれども、
はい、
まあ、これがなぜこう前兆が起こると言われているかというと、もちろん起こらないやつもあるとは思うんですけれども、
はい、
まあ、あの、血管が詰まってしまう原因っていろいろあるんですけれども、まあ、よく言われるのはコレステロール、まあ、ね、あの、血管の壁にこうずっとなんか油みたいなのが詰まってしまうようなものだとか、
はい、
あとは、ドロドロ値っていうね、
うん、
言われたことあると思いますけども、まあ、中性脂肪値が高いであるとかで、
はい、
まあ、要は血液がサラサラでなくてドロドロだったらやっぱりこう流れも悪くなってくるわけです。
うん、そうですね。う
ん、で、それらがまあ相まって、血管を詰めてしまうのかなと思うんですけれども、はい、こう一時的にこう例えば詰まってしまってもですね、後ろから押す力はあるわけですよね。なので、一時的に詰まって、そのしびれであるとか、言葉が出ないという症状が出たとしても、
はい、
後ろからの勢いでまた再度流れちゃうわけです、ね。まあ、まあ、いいんですけどね、流れてね。でも、まあまあ、先ほどおっしゃっていただいた通り、これはもう病院にすぐ行かないといけないんですけど、
うん、ですね。
なので、まあ、非常にね、あの、血管が詰まりやすいということで、まあ、気をつけないといけないなと思います。
はい。
はい、脳梗塞でさっき言いました通り、こう、まあ、コレステロールであるとか中性脂肪っていうのがまあ大きなリスクになるんですけれども、
はい、
まあ、これは多分年齢重ねた方ですよね、やっぱり、いわゆるあの生活習慣病なんかがね、
はい、
気兼ねになっているのかなと思いますけれども、実は急にこう脳梗塞が起こってしまうものがあって、これ、あの、心原性脳塞栓って言われるんですけれども、心原性っていうのは、心臓に原因があるということなんですね。
ああ、そうですか。
はい。で、これ、脳塞栓っていうのが、まあ、まあ、一瞬で詰めてしまうイメージなんですけれども、
はい、
あの、心臓が、まあ、心臓っていうのはポンプ機能があって、そこで血液を、まあ、しっかりと全身に送ってもらうんですけども、時々乱れることがあるんですね。
ま
あ、不整脈って言われるものなんですけれども、
はい、
まあ、その中に心房細動っていうのがあってですね、
ええ、
で、その心房細動が起こると、あの、血栓、まあ、血の塊を作ってしまう。 って言
らららら。
われていて、まあ、イメージはなんかかさぶたみたいなもの、柔らかい感じのものですね。で、それがですね、一瞬に脳に飛んでいって、細い血管を詰めてしまうというのがあるみたいなんですね。はい。それもまあ、もちろん脳梗塞の一種で、これは脳塞栓と言われていて、で、さっき話をしたコレステロールであるとかっていうのは原因なのは、まあ、基本的には脳血栓と言われたりしますね。はい。まあ、脳血栓と脳塞栓と一応こう、発症が違うんですけれども、で、その先ほど言った心房細動っていう、この疾患を持たれている方っていうのは、やっぱり血液がまあ固まりやすい。で、その固まりやすいもの、血栓が脳に飛んでしまう危険性があるので、血液がサラサラになるお薬を飲まれるんですね。はい。なので、まあ、それはそれでいいんですけれども、逆に言うと、血が固まりにくいということで、出血すると止まりにくいっていう。うん。そういったところにいろいろつながってくるので、このまあ、一個一個の症状なんで、そうなんですけど、なんか、脳の、この、いわゆる脳塞栓とかの脳血栓と言われるものっていうのはストーリーで覚えれるみたいな感じ。
なるほど。
はい。なので、こう、一個一個ね、こう、病名を覚えていくなかなか大変なんですけれども、まあ、前兆があるよね、とかですね。そういうふうにして、一個一個ね、見ていくよりかは、こう、流れで覚えてもらった方がいいんじゃないかなと思います。
それはいいですね。
はい。はい。で、脳梗塞はそうなんですよね。あと、もう一つ、出血がありまし
出
た
血
ね。
の方です
はい。
ね。
出血はもうその通り、脳の中で血管が破れてしまって出血をするんですけれども、多分出題されるパターンが2つあって、まあ、まさに大脳の中で出血するものと、あと、くも膜下出血っていう。これも聞かれたことあ
聞き
るか
ま
なと思うん
す。
ですけれども、脳は3つの膜があってですね、軟膜、くも膜、硬膜という、はい、内側からなんですけれども、この3つの膜があって、くも膜下っていうのは、くも膜の下なので、くも膜と軟膜の間で、なんかコブみたいな、できて、結集っていうね、それが一気に破れちゃって、そして、まあ、すごい頭、めちゃくちゃ頭が痛い。
あらららら
よく言われるのが、ハンマーで殴られたぐらいの痛みだって言われる。まあ、殴られたことないんでよくわからない。
ええー、です
まあ、
よ
めっちゃ
ね。
痛いんでしょうね、きっと。まあ、そういうふうに言われたり、しますね。はい。で、まあ、こう両方ともやっぱりこう脳に大きなダメージを与えてしまうので、まあ、ちょっと気をつけないといけないなというふうに思うんですけれども、これやっぱり脳卒中っていうのは全体的に後遺症を残すことが多いんですよね。
それもよく聞きます
そうですね。
ね。
まあ、先ほど片方の手がしびれるって話をしましたけれども、やっぱりよく見られるのがいわゆる肩麻痺という、そういった後遺症を残すことが多いので、まあ、その後遺症に対してのアプローチっていうのがやっぱりね、重要になってきますけれども、まあ、これは医学的には多分リハビリテーションであって、で、まあ、介護側から言うとですね、まあ、できない部分、いわゆる閑息と呼ばれるものがあれば、逆にできる部分、喘息っていう部分もあるので、そちらをうまく使って生活をしてもらいましょうみたいな、そんな感じでね、出題されることがあるので、まあ、これ皆さん現場でもね、脳梗塞とかね、まあ、いわゆる脳出血で肩麻痺になられた方の介護をされてる人多いと思いますので、まあ、こういうところはちょっと気をつけていただければと思います。
今日は脳の疾患についてお話しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。